こんばんは、高橋むみでございます。いやー、もう毎日暑くてですね、もう大変な思いを皆さんしてるんじゃないかなと思います。まあそんな時にはですね、まあ表に出ない方がいいです。死んじゃいますということで、8月マンスリーゲストは、そんな皆さんの熱々の気分をヒヤーとさせてくれる方に来ていただいておりますよ。楽しみにしていただければと思います。そんじゃ行ってみましょう。高橋もみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
私ですね、まあ、いろんな心霊スポットというところに行ってるわけでございましてですね、まあ、実際千葉のとある心霊スポットというところにもね、ちょっとお邪魔しましてですね、僕自身ね、あまりこう自分自身が幽霊とか、何かお化けみたいなものを見たという経験というのは非常に少ないんです。本当に5、6回なんですけど、そのうちのこの貴重な1回がね、千葉のね、とある公園で実際に経験したんですよ。だからこれね、あまりまあね、あま場所を細かく言ってしまうとね、特定されてしまうというのもあるので、ちょっとぼかさせてはいただきますけども、まあ、お近くに住んでる方とかなら、その状況を考えると、あそこかななんてことをね、ちょっと思っていただけたらなと思うんです。まあ、その公園っていうのがね、千葉のね、成田の方にあるわけですよ。まあ、大きさで言うとね、500メートル四方ぐらいあるんですかね、かなり大きな、こう、立派な公園でね、周りは団地があったり、なんていう、こう、閑静な住宅街の中にね、こう、まあ、ドンとこう、堂々とこう、存在してるわけでございます。で、さらにその周りのね、道路というのもね、結構大きい幹線道路が走ってるんでね、まあ、なんて言いますか、いわゆる心霊スポットというような、暗い、おぞましい雰囲気というのはなくてですね、ただそこにはですね、真ん中に池があってですね、で、うっそうと木が茂っていて、で、その周りはその公園の敷地内っていうのもね、舗装された道路がバッと張り巡らされていて、街灯もあると。で、ただそこでどうやら、まあ、自殺をされたと言われている女性の霊が出るっていうんですよ。まあ、僕ね、こう、階段や、いろんな心霊スポットに実際にこうね、お邪魔したりする以上に、やっぱ、そういう噂を聞くとこを見てみたいと思うわけでございます。で、まあ、もちろん僕だけじゃね、行ってみてで終わっては面白くないということで、生配信をしようということで、僕と、そしてですね、生配信を撮影してくれるこうカメラマンの方、それともう一人ですね、霊感のある女性のアシスタント、この三人でその公園をね、訪れたわけでございます。時間にするとね、あれは23時ぐらいだったと思いますね。でもまあね、時間で言うと23時って言うと、全然ね、通勤帰りのサラリーマンの方なんかがね、公園の中を歩いてたりするんです。で、まあ、それに混じって僕らもね、こう、ふらふらと歩いて、まあ、人通りがあまりにも多いところはね、まあ、他の方が映ってしまうということで、まあ、池の近くをね、まずはちょっと撮影してみようということで、まあ、3人で歩いてたわけですよ。で、池の周りをふらふらとこう、半周ほどしたときに、まあ、くるぶしほどの草ですね。それぐらいの高さの草がばーっとこう、生い茂った広場みたいなところに出てきたんです。そこには、ポツンポツンとこう、木が点在してるんです。太ももぐらいの太さですかね。それがいくつかあると。で、その木をパッと見ていくとですね、まあ僕から見て左手にある木の一本、その前にね、スーツの男性が立ってるんですよ。で、まあ僕らね、気をつけてこのサラリーマンの方とか映らないようにしてたんですけど、どうしてもそっちの方をね、カメラが向いちゃうということで、あ、これは良くないということで、僕その、後ろから撮ってるカメラマンと、そのサラリーマンのまあまあスーツの方ですよ。その間にこう体を自分で入れてですね、カメラにその方を映らないようにしながら、カメラをこう別の方向に向けたわけです。あっちの方行きましょうかなんてことを言いながら、まあ今の感じなら映ってないだろうと思って、もう一度そのサラリーマンの方をパッと確認すると、その姿が消えてるんですよ。 でもあまりにもはっきりと映ってたというか、僕の目には見えてましたし、まあその時間スーツの方はたくさん歩かれてるんで、あれ走ってどこかに行ったかな。でもその広場ですからね、そんな 3,4 秒の間に消えるような場所もない。隠れるにしても太ももほどのこう木が並んでるだけですから体は隠れない。いやーあれ何だったんだろう。いやでもスーツの男性言ったよな。こう顔もこう大きく膨らんで体も大きくて、なんかカップが良かったよなとかを想像しながらその木の方をじっと見てたら、アシスタントの女性が言うんですよ。私ね、霊感があるからちょっと見えちゃったんですよね。梅木さん、あの木のそばにスーツの男性が立ってんの見ましたよね。あれ幽霊ですよ。え？って、え、いやいや、あの、滑覆のいい、元気そうな人でしょ。あれ違います。滑覆がいいんじゃないですよ。あの人、首を吊って亡くなってるんです。首を吊るとね、この首がぐっと締まることで、こう、血が止まってね、顔が死ぬ間際パンパンに鬱血して腫れるんですよ。あれはじゃあ、その首を締められた。もう一回僕その木の方をパッと確認したら、一瞬、あの男性、見えたんです。さっきよりもより大きく膨らんだ顔、その顔をぐにゃーっと歪めながらこっちを見たと思ったらスッと消えた。次の瞬間ね、僕両目がね、開かないぐらい痛くなったんですよ。これ何なんだと思ってたら、まあ横のアシスタントの女性ですよ。教えてくれたんですね。梅木さんね、あの首がぐっと締まって亡くなる瞬間ってね、目が飛び出す人もいるんですよね。というのも顔の圧力がバッと高まった結果目が飛び出しちゃう。梅木さん、そのあの男性の幽霊、亡くなる瞬間の痛みだけリンクして感じてしまったんじゃないですか。それが僕がね、千葉のとある公園で実際に経験したお話でございます。ありがとうございました。
いやー、もうのっけからもうコワコワじゃない。
いえいえ、ありがとうございます。本当に。
はい、じゃあご紹介いたしましょう、はい、本日のゲストはもともとね、お笑い芸人でいらっしゃいますけども、はい、最近はね、僕なんかも、まあ、YouTube とかテレビなんか、はい、それから DVD も出されてたりして、はい、怪談の方をですね、かなり大活躍されているということで、はい、ご紹介いたしましょう。ハニートラップ梅木さんでございます。
よろしくお願いします。
いや、
ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。わざわざ来ていただいて。
いえいえ、こうね、こう、しっかりとこうね、お時間いただいて階段を喋れるっていうのは本当に機会がなくて嬉しいですね。あ、そうですか。
はい。でももう最近も大活躍で。
まあね、やっぱり夏場シーズンですので、いろいろ、はい。
稼ぎ時。
はい、お仕事はいただいてますけども、ね、やっぱりこう、なんていうか、このラジオっていうと、こう、はい、声に皆さん集中するじゃないですか。そうこれっていうのはもう、逆にこう、語りだけの会談だともう最高のこう、環境だと思いますんで、うん、嬉しいです。
やっぱりでもね、生でこう、聞かせてもらうと、はい、よりこう、なんていうんですかね、臨場感あるというか。
あ、そうですか。
ね。
いや、ありがたいですね。
もう初めて、まあ今日ね、初めてお会いしたんですけども、はい、もう本当に、もう大好きです。
ありがとうございます、本当に。
やっぱりね、この番組、はい、もう定期的に、はい、僕怪談とか、はい、そっち系、オカルト系が大好きなもんですから。
あ、そうなんですね、はい。
結構もう今までもいろんな怪談師の方が出ていただいておりましてですね。はい、まあそろそろかなと思った時に、これはもう梅木さんしかいないなと。
いや、まあ本当にありがたいですね。
いやいやいやいやいや。まあ番組がね、そもそもその、はい、勝手に聞き上がれということで、
はい、
私の独断と偏見でただやってる番組なので、基本的にお呼び立てするゲストの方々って、はい、僕が本当に会ってお話ししたい人しか呼んでないんですよ。
いや、嬉しいですよね、そう、興味を持っていただいて。
なので、すごく今日は、楽しみに来ましたよ。
いや、ありがとうございます。僕もね、こう、うん、ちょっとお会いするということでいろいろ見させていただいて、聞かせていただきましたけど、本当に楽しみです。
本当にもう、それでね、皆さん、このリスナーの皆さんなんですけども、まあ、ハニートラップ梅木さん、僕なんかはね、さっき言ったようにもう YouTube ですとかテレビとか、いろんなところで今ね、はい、怪談方面で活躍されてるんでね、もう、ああ、梅木さん、梅木さんって感じなんだけども、まあ、リスナーの方々の中で、ちょっとまだあんまりそんなに梅木さんのこと知らないなっていう方々もいらっしゃるのかなと思うので、はい、ちょっと梅木さんの方から、まあ、簡単で結構なんで、はい、ちょっと自己紹介してもらっていいですか？
そうですね。はい、これよくね、人に言われるんですけどね、うん、梅木さんって何をやってる人なんですかってことはめちゃくちゃ言われて、まあ僕ね、まあ一番多分根本っていうのはお笑いをやってたので、うん、まあお笑い芸人というとトリオでね、うん、活動してたんですけども、まあそれをまあ解散したというのもあるんですけども、はい、まあそれと同時に 怪談を始めてですね。で、まあ、そう言ってる間に、こうなんか心霊とかオカルトの魅力というんですかね。うん、に惹かれても怪談をメインでやることにはなったんですけど、うん、やっぱ、それと同時にやっぱ好奇心が多分強いんですよね。
うん、
なので、こうなんか、株式トレードをやったりとか、カレー店を開いたりとか、うんあとね、まあ、もう皆さん忘れてると思うんですけど、ハンドスピナーっていうおもちゃがあって、はいはいはい、あれのちょっと協会を開いたりとか、まあ、いろんなことをちょっと、興味が湧くことをどんどん手を出してるんですけど、基本的にはこう、芸人をやってですね、はい、で、今はちょっと怪談にすごい、こう、興味を持って、こう、怪談をメインに、こう、YouTube などをやってるという感じですね。
いや、もう、ね、語りがもうね、お笑い芸人さんっていうかもう、怪談師ですもんね。
いや、もうなってしまったと思いますね、もう、うん、本当ね、解散してからも1年ほどお笑いという、まあ、ネタみたいなのをやってないんで、うん、もう多分出ないんじゃないですかね、あの元気な声というか、どうもーみたいなのがもう。
じゃあもう全然今もうパーセンテージっていうかその仕事の割合的にはもうほぼほぼ階段。
そうですね、80% ぐらい階段で、あとはこうパチンコライターみたいなのもちょっとやってるので、うん、
な
るほど、
なんかパチンコもやられてるって書いてましたね。
はい、その動画に出たりとかっていう感じですかね。もともとはこのパチンコライターっていうのをメインで本当にやりつつ、まあ芸人もやったんですけど、うん、コロナで仕事が本当ゼロになって。
ああねー。
で、僕まあそこからこう株でこう生計を立てるんですけど、うん家にいてこう、なんともこうね、鬱屈してくるじゃないですか。で、お笑いみたいなこうライブもできない、家で一人でできるのなんだったら、うん、あ、階段なんかはね、うんうん、こう、雰囲気的にも人がわっといなくてもこうね、楽しめるという感じで。
なるほどね。
で、今に至りますね。
もともと梅木さん自体は、その、まあ、お笑い芸人、トリオで、ハニートラップやられてて、はいはい、その時からもう、階段とのなんかやったりしてたんですか？
いや、もう、ほぼほぼやってないというか、やってない本当に5年前、6年前ぐらいに、こう、まあ、芸人仲間に、ちょっと階段のライブやるから1個ぐらいなんかないのということで始めたのがきっかけなんですよ。うん、なんかこう、ちょっと階段階にいると、肩身が狭い思いがね、ちょっとあるんですよ。
そんなことないでしょ。なんか大会で100点取ったよね。
あ、T1 グランプリという。
そう
タックーさんというね、YouTuber の方が主催の大会で、うん、まあ、島田秀平さんがね、まあ、先輩芸人でこう、手相をね、うん、見たり、階段が得意な方なんですけど、その方が100点つけてくださったんですけど。
そう、してます。
あれはまあ、自信になりましたね。
うん。
僕やっぱりこう、階段の世界に入って楽屋とかでこう、喋るじゃないですか。はい、皆さん昔の稲川淳二さんは高校でね、うん、みたいなことをおっしゃっていただくんですけど、うん、僕がその、始めたのがやっぱ5、6年前なんで、もちろん稲川淳二さんも存じ上げてますし、うん、階段も何本も聞いてるんですけど、うん、その皆さんほどこの昔番組でこう喋ってた時のあれが、みたいな思い出がね、うん、なくてこうちょっとなかなかこう入っていけなかったところがあったんですけど、うん、あ、ここで100点をね、一つもらえたことでちょっと自信が出てというか。
ねだって、島田さんお気に入りだもんね。
まあなんですか、だったらもうちょっと読んでくれてもいいのにな、みたいな。
結構出てるでしょ、階段巡り。
いや、これね、まあぜひそのお階段巡りっていう YouTube 見てほしいんですけど、うんうん、階段をね、あれなかなか喋らせてくれないんですよ、ね、その。普段ね、その番組出てんのっていうのが、その、まあ、芸人さんというよりも、怪談師とかの方が多くて、で、島田さんっていうのはやっぱりこう、芸人さんでちょっとね、うん、ふざけたり、ボケたりっていうのも多分したいと思うんですけど、うん、そのずっと怪談師の方が多くて、溜まってた鬱憤を僕にぶつけてんのか、怪談ってこう、まあ、5分とか10分喋るってなると、やっぱちょっと緊張感じゃないですけど、はい、あそこをちょっと気つけなあかんなとか、うん、もう喋る前ギリギリまでこう考えて、バンって話したいんですけど、うん考えていくんですけど、はい、今から撮りますってなってから15分、20分ぐらいね、僕のことをいじるみたいな時間があるんですよ。
そうだね、いじってる。
いや、あれね、階段を喋ってからいじってくれたら僕もめちゃくちゃリラックスできるんですけど、いつ始まるかわからんっていう、このドキドキのまんまずっといじられてるのが、うん、あの番組だけ本当にね、出た後ね、3キロぐらいね、多分体重落ちてるんですよ。
どっぷり疲れちゃってね。
汗が出て、階段以上に冷や汗かくんでね、
うん。まあでもね、あれもやっぱり島田さんの愛というか、
そうですね。
いじって、でも、だから逆に僕らなんかこう見てると、
はい。
いじられてもう やめてくださいよとかって梅木さんが言ってて、喋、はいはい、らしてよ階段とかって言ってるじゃないですか、
はい、
よく、
はい、
で階段入ったら逆により一層怖い感じもするから、なるほど、多分島田さんの作戦なんじゃないかな。
いやもうそう言うといてくれたらいいんですけどね。めっちゃ、いやにしても長くないみたいな、もう本当にヘトヘトなってから階段が始まる感じというか、うんうんうん、 いや、あれはなか、あのね、今、お笑い芸人としていろんなね、ま、番組にお邪魔させていただいたんですけど、うん、どのお笑いよりも、苛烈ないじりですから、お笑い以上にお笑いやってる感じですね、まあ、そうそうね、あそこは。
まあでもね、もう大活躍中でございますけども、
はい。
まあ本日8月1日ですけどもね、はい。まあ明日以降なんかこう告知的なものってないですか？
あ、そうですね。いろいろと、うん、まああれ出るライブはやっぱあるんですけど、うん、例えば8月12日にですね、うん、ネイキッドロフト横浜さんというところで、ね、はい、ゾッともというライブがあったりとかですね。
はい、
あとはまあ8月13日の方ですね、スリラーナイトというあの新宿にですね、うん、はいはい、階段バーがあるんですけど、はい、そちらの配信にちょっとお邪魔させていただいたりもするので、はい、よかったらまあ見ていただけたらなという感じですね。
素晴らしい。
はい、
スリラーナイトロックさんね。
ロックさん
出ていただいた
の。あ、そうですか。
結構、あの、アミさんも出ていただいたし。
アミさんもね、もう。
あと、田中のトシちゃんとか。
あ、トシユギさんもね。
あと、ゲタさんとか。
ゲタさんもね。
そこら辺はもう、軒並み出ていただいてるんですよ。
いや、そのメンバーに呼んでいただくのめちゃくちゃ嬉しいですね。もう、それぞれやっぱりその、何かね、階段のこう、賞レースって今あるんですけど。
そうですね。
その賞を取った方とか、こう、うん、まあ、ロックさんなんかレジェンドとね、言われてますからね。
そうそうそうそうそう。
いや、嬉しいですね。
だからもう、その中に僕の、カテゴリーの中にも入っちゃってるんで。
いや、ありがたい。ずっとここにいたい。
ありがとうございます。
一番居心地いいですね。
つうことでね、もうな、こう、楽しい話してるとね、もう時間が迫ってきちゃって。
はい、あららら。
早いもんで。
はい。
ほんでね、この番組、
はい、
あの、こんな番組なのに、
はい、
ちょっと最後だけちょっとおしゃれチックなことしてましてですね。
何ですか？
ゲストの方にですね、はい、思い出の曲を、ちょっとお尋ねして、あの、
なるほどですね。
ちょっと、その曲をおかけして、一旦お別れという流れになってるんですよ、
はい。なるほどでございます。
で、梅木さんの方、今回ね、なんか、あの、リクエスト曲をお聞きしたいなと思いまして。
あ、そうですね。
はい。
今回ですね、あの、スピッツさんのね、美しいヒレという、
ああ、なるほど。
曲でございまして。これはね、もう本当にもう、うん、まあ、最近直近というか、最新のシングルなんですけど、うん、もう本当に何ですかね、なかなかこう、自分の中でこう、歌って、こうなんか聞くタイミングというかスッと染み込むタイミングないじゃないですか、うん、これがちょうどその映画とともにこうね街中でたくさん流れるときにちょうどこの僕が階段とか心霊スポット行くときにこの車の中で流れるんですよね、
うんうんうん、
まあ明るい曲で曲調としてはこう心霊スポットちょっとね似通らないんですけどもついついもう行きと帰りのこうあちょうど心霊スポット行って終わったな、疲れたなっていう時にこの曲とかを聴いてこう癒されてるという思い出でございますね。
かしこまりました。じゃあその曲をおかけして、
はい、
今回一旦お別れということですが、
はい、
まあ、梅木さん8月マンスリーゲストなんで、
あ、はい、
次回も来ていただかないとダメなんですよ。
ありがたいですよ。
いやいや、もうまた次回も、
はい、
もうちょっと突っ込んだお話を聞かせていただければなと思います。
もちろんでございます。もうぜひぜひで。
ね、でも本当にね、もうこの時期、
はい、
稼ぎ時ですから。あまりちょっとそういう下世話の言い方したらあれかな。
稼いだ方がいいですよ。そう、もう階段なんて普通にいたら食っていけないですからね。もうこんなことなかなか言う人いないと思いますけど。
いや、でもね、イベントあったりとかすれば。
そうです、そうです。だからもうなんとかだから、ね、夏にがっぽり稼いですね。かき氷屋さんと同じ発想で。
うん、
まあ、また冬の頃はおでん屋か何かを。全然違う仕事やりながら。
もうなんか、ありとキリギリスみたいだね。
はい、もう必死に働いて。
でも冬はゆっくりすると。
っていう生活をしないといけないんでね。
もうそうですね。ただまあ、でも最近はね、はい、あの、階段も、まあ夏場はもちろん本番だけど、
はい、
別になんか季節もあんま関係なくなってきましたよね。
そうですね。やっぱ YouTube があることで好きなタイミングで皆さん見れるので。
そうそうそうそう。
昔だとやっぱ夏って番組、テレビ局側が企画しないとね、見れなかったんですけど、うん、今は確かに本当に春夏秋冬いつでも。い
や、だからもうめちゃめちゃもう寒い時期に、
はい、
もう番組で、
はい、
もう梅木さんとか、はい、ロックさんとか、
はい、
トシさんとか、
はい、
呼んで、
はい、
めちゃめちゃ寒い日にやってやろうかなと思ったりして。
あ、もうでも最高に、どっちの震えか分からんっていうのもね、一個面白いですね。
ねえ、ちょっと考えますわ。
あ、ぜひ企画をしていただきたいですね。はいはい、ありがとうございます。
ということで、
はい。
8月マンスリーゲスト1回目、ゲストは、ハニートラップ梅木さんでございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、ディレクターの新根です。よろしくお願いします。
いやー、もうなんかもう最近天気変だよね。めちゃめちゃ暑かったりとかさ、
ね、
なんかすげえ雨降ったりとか。
はい、でもまあ数年前からって感じしますけどね。慣れて、なんでしょうねこの感じ。
いや、なんかもう地球が崩壊に向かってんじゃない？
まあなんかそんな感じはしますよね。
なあ、
うん、
だってさ、なんか天気予報とかテレビでさ、
はい、
じゃあここの気温、最高気温 39. 点何度ですか言ってんじゃん、
うん、
でもその地区の、
うん、
なんかビルとかにある、
うん、
温度計とかよくあるじゃん、ビルにボンって、
うんうん、
あれでも42とかなってんだよね。
あ
れどういうことなの？
あ、なんかあれじゃないですか、アスファルトの照り返しとか。
あ、
その場所のあれなんでしょうね。
でも実際は体感的には42って書いたら42じゃん。
でもなんか湿度って結構影響しません？なんか、
まあね、
暑くても湿度があんまなければまだいいんですけど、うん、
まあね、
もう湿度がすごいと、
うん、
ベタベタとかムワーっとしますよね。
そうだよな。
いい加減体調やっぱりしっかりしないと危ないなって感じしますよね。
やばいよ、
うん
うん、
本当やばいなって思う時ありますよね。
いや本当に
下手したらっていう。
しかもなんかもう高齢だからさ。
うん、そうそう、だから思ってるのと、まあ、
変な意味じゃないけどさ、本当に高齢だから自分としてはその若いままの、
ね、今まで通りっていうかね、
そう、今まで通りと思ってても、
はいはいはい、
やっぱり体力の消耗とか、
うん、
ま、軽い熱中症になったりとか多分してんのかな、この表にいたりとかさ。
だって夏のね、うん、熱中症で運ばれる人って、うん、40何パーセントは家の中らしいですよ。
あ、なんかね、家でもなるらしいよね。
そう、あと今は寝てる間になるらしいですよ。
へー、うん、
だから気づかないで朝そのまま出るとすぐ倒れちゃうとか、う
ん、だってさ、
うん、
昔はさ、だってあれだもんね、寝てる時クーラーつけっぱなしとかなかったよね。
まあそうですね、僕は特に草津、あ、そう、北海道ですもんね、
うん、
草津も全然暑くなかったんで、なかったです。つかクーラーがなかったです。
あ、北海道もそうだよ。だってタクシーとかクーラーなんかついてなかったし、
ね、そうですよね。
そう、まあ最近はね、もちろんついてんだろうけど、
だからやっぱ対策としても、ほら、水を飲めってよく言いますけど、
うん、
水もそんな飲めないじゃないですか。
あと塩飴ね。
あ、塩飴ね、
うん、
飲んで舐めてます？
飲んで、いや、あんまり塩、水っていうか水分は取ってるよ、麦茶飲んだりとか。
あ、
うん、
他なんか対策してます？
いや、してねえな。
うん、
だからもうちょっとやっぱ気をつけなきゃダメだよね。
まあできるだけ日陰に行くとか、
うん、
やっぱあとあれいいっすよ、やっぱ日傘。
ああ、
もうね、男はとかって言ってる場合ではない。
なるほどね、
うん、しかもゲリラ豪雨とか、うん、夕立にも備えられる今、
うんうんうん、
兼用の傘があるんで、
うん
うん、
なるほどね。
それ対策してください。
はい、わかりました。
何の話や。
いや、熱い話だよ。ということで曲いってみましょう。
はい、
ザ・セマンティックスでジェニー・ワン・プレイ・フェア。はい、勝手に聞きやがれ、そろそろお別れのお時間でございます。いやー、もうこの暑い、季節真っ只中で、ハニートラップ梅木さんの、階段怖かった。もうやっぱりちょっと最近かなり僕お気に入りというか、好きな階段の語り手の方なんですよ。皆様いかがでしたでしょうか。まあね、次回ももちろん、まだまだ暑い日続いてるんで、ちょっとする話をしていただきたいと思っておりますんで、お楽しみにしていただければと思いますよ。はい、次回の放送は8月15日火曜日20時からでございます。再放送24時からでございます。ぜひ、皆さんお楽しみにということで、勝手に聞きながら終わりでございます。お相手は高橋文美でございました。それじゃあまた次回。 お楽しみに。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。心の中でも